たくたる母ちゃん、ラジオの向こうから楽しくおしゃべり、笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ、まずは皆さんからのメッセージ紹介していきましょう。大阪市住之江区から送ってくださったのは山口ひろこさん、ありがとうございます。こんばんは。毎週夕飯の支度をしながら楽しく拝聴しております。ビオネさんの製品いいですね、当たりますようにと、ね、プレゼントご応募いただきました、ね、あの毎月いろんなものでプレゼントありますから、ぜひまた送ってくださいね。続いてこちらはラジオネームきなこさんは大阪市港区から送ってくださいました、ありがとうございます。久々にメールします。最近なかなかゆっくり聞くことができていませんが、いつも重要な情報をありがとうございます。何度も取り上げて教えていただいていますが、今一度教えてほしいのです。息子34歳が肝臓の数値が高くなかなか下がりません。お酒は飲みません。甘いものを特に過剰に摂取しているわけでもないのですが、半年に一度検査に行っているのですが、このまま行くと肝硬変などになる可能性があるので、食生活を見直してねと言われております。どうすれば早く落ちますでしょうか。心配で心配で焦ります。どうかアドバイスよろしくお願いします。いやー、やっぱりお母さんとしてはね、奥さん、お子さんのことを心配ですよね。聞いてみましょうね、アドバイス。他にもですね、京都市右京区からラジオネーム鏡さんは、おはがきでご相談いただいてますがね、ちょっと後ほど聞いてみましょうかね、そして京都市南区からは丸本千代子さん、そして東大阪市からは吉本さよ子さん、他にもたくさんいただいています。いつもメッセージをくださる皆様、どうもありがとうございます。
病気のご相談のね、おはがきちょこちょこいただいてるんですけどね、
はい、
状況がわからないと判断できなくて、アドバイスもできないことが多いんですよ、
はい、
ですから美容の健康センターの方にね、ご連絡いただいたら、私と連絡取れますから、
はい、
直接ね、いろいろお聞きした上でアドバイスはできると思いますね、
はい、ぜひご相談ください。
その34歳のね、息子さんの肝炎のですけども、肝炎はこれ種類があってね、ウイルス性とか薬物性とかアルコール性とか脂肪肝なんかがあるんだけど、
はい、
今回はこれ、NASH って書いてナッシュ非アルコール性脂肪肝炎じゃないかなと思うんですね。
ナッシュ
で、お酒を飲まないのにガンマ GTP が高い人に多いんですよ、
はい、
で脂肪肝はね、コレステロールは中性脂肪の、高い方に多いんだけど、基準値内でもね、脂肪肝の方もいるんですね。
そうなんですか。
でね、中性脂肪はね、果糖の摂取が多いと上がる方がいます。
果糖というのは果物の糖と書いて果糖、はい、
先週ね、人工甘味料のお話しましたけどね、甘いものに使われるお砂糖も、ブドウ糖と果糖に分解されて、でブドウ糖はね、血糖値を上げて、果糖は中性脂肪を上げちゃうんですよね、で血糖値とかね、中性脂肪が高くなければね、あんまり気にしなくていいんだけど、高い方はフラクトリゴ糖シロップがいいでしょうね。あとね、果糖が多いものとしてはね、蜂蜜とかね、ブルーアガベシロップとか、あとね、果物も果糖が多いんですよ。
なんかどれも体に良さそうなんですが果糖が多いんですね。
でね、結局、血糖値上げないっていうことでいろいろ使われるんだけど、中性脂肪上がっちゃうんでね、で果物はね、体にいいと思ってね、たくさん食べて中性脂肪高い方結構いるんですよ。で果糖はね、尿酸値も上げるから、だから尿酸値の高い方も控えた方がいいかもしれませんね。で飲み物とかね、お料理のお砂糖も控えて、フラクトリゴ糖シロップを併用した方がいいでしょうね、で体温の低い方なんかも中性脂肪上がりやすいですからね、発酵食品、酸っぱいものしっかり食べるようにした方がいいですよね、でフラクトリゴ糖ね、ビフィズス菌を増やすから、便の臭い方とか便秘気味の方にもおすすめです、でフラクトリゴ糖のビフィズス菌増殖効果はね、2週間摂取のデータがあるんですよ、で1日 1g の摂取で 2.5倍、 3g で 3.2倍、5g でね、4倍まで増やすんですけども、摂取をやめると減っちゃうんですね。だから毎日、 ちょっとずつ飲む方がいいよね。
そうですね、少しずつずっと続けるっていうことが大事なんですね。
あとね、まあ、低カロリーで血糖値、オリゴ糖自体血糖値上げないんですよね、
うん、
でカルシウムとかね、マグネシウムなんかのミネラルの吸収も促進しますし、その他ね、免疫の改善作用とか血中コレステロールの低下作用なんかも確認されてるんですね、
うん、
で世界のねオリゴ糖商品で一番古くから販売されてるオリゴ糖があるんです。
はい、
1986年から販売されている、まあ、甘味料としてのフラクトオリゴ糖シロップ、これ固形成分中のが、まあ、純度 55% がオリゴ糖なんですけどね。
はい、半分以上がオリゴ糖なんですね。
で、まあ、調味料としてね、魚の煮付けなんかの、まあ、お料理とか、
うん、
ケーキとかスイーツなんかのね、甘味料として使用されている方も多いですね。で、まあ、魚の煮付け作るときにお酒、みりん、醤油、フラクトオリゴ糖を混ぜて煮ると美味しく炊けます。
はい、
あとね、黒豆とかね、小豆を炊く時にも使えるんですよね、
うんうん、
で、まあ、そのまま飲む方にはスティックに入った純度 95% の顆粒、まあ、3g 入りのフラクトオリゴ糖があります。
はい、
で毎日ね1包、まあ、3g 飲めば2週間でビフィズス菌を3倍以上に増やすことができますよね。
たった2週間で、
はい、で最近ねヨーグルトとかパンとかホットケーキなんかの、まあ、シロップをつけて食べてるけど、
うん、
便秘の改善でねフラクトオリゴ糖をたくさんつけると甘すぎるって方がいらっしゃるんですよ、で甘さ控えめのフラクトオリゴ糖95シロップっていうのもあるんですよね、で市販のオリゴ糖の中で一番純度が高くて甘さも控えめなんです。
このフラクトオリゴ糖95のシロップですね、はい、こちらが甘さ控えめで高純度ということ で
シロップはね水分が 25% 含まれています、
うん、
で固形成分中の純度は 95%、まあ、水分を計算すると含有量 72% なんですね、
はい、
で糖質はねわずか 3% で
おー
とても低カロリーなんです
よ。そうですよね、たった 3%、 それはありがたい。
でフラクトオリゴ糖自体はね、うん、水溶食物繊維ですから、
はい、
まあ、食物繊維を、まあね、72% 摂取するのと一緒ですよね。で、まあ、ビフィズス菌増殖には1日、まあ、ティースプーン 1-2 杯、
はい、
便通促進にはね大さじ 1-2 杯を使ったらいいですね、
はい、
ただ個人差あるからたくさんね使うと難便になる人もいらっしゃるし、うん、そういう人は量を減らした方がいいですよね。
そうですね、皆さんのお腹の具合をね見てもらってこの増減してもらったら、うん、だから例えば
ね、
う
ん、たくさん飲むときは外出を控えてね家にいるときに飲んでいただいて、
うん、
でもう水便になる人もいるんで、
うん、あ、そうなんですね。
はい、ただね出るだけ出たらすっきりします。
はい、いらないものは出した方がいいですね、はい、で皆さん気になるのはやっぱりお値段だと思うんですよね。ビオネのフラクトオリゴ糖95は 330g で 2862 円です。
それね、はい、全く同じね原料のこれまあ名ウリゴ P シロップっていうのを使ってるんだけど、
うん、
同じ量で5000以上で売られてる商品もあるんですよ。
そうなんですよね。そして純度 55% の甘味料のフラクトオリゴ糖シロップは 700g 入りで2160円となっております。そして今月のプレゼントの純度 95% フラクトオリゴ糖顆粒は1ヶ月分 3g 30包入りで1188円、2ヶ月分の60包入りは2160円です。
まあ、朝ねすっきり出ない方はね最初の1日に3包使用されて、で状態が良くなればね量を減らせばいいと思うんですよ。
はい、
でビフィズス菌をね使用した商品ってもいろいろ販売されてるんだけど、もともとねお腹には常在菌っていうのがいて、で外部から摂取したビフィズス菌っていうのはね、うん、食べても定住せずに排泄されちゃうんですよ。
そっか、うん、ということはじゃあもう常にずっと毎日ちょっとずつでも食べていかないとダメってことですか。
だから食べても出ちゃうんで定住しないよね。
定住しないから外から入れないとダメってことですか。
いや入れてもダメなのよ。
入れてもダメ、
うん、だからもともと腸に住んでいる常在菌を増やすっていうことが大事なの。
ああ その子たちを元気にする。
そう、で、そのためにはね、やっぱりフラクトリゴとはおすすめなんですね。
うん、
ただね、腸内フローラって非常に複雑なんですよ、
はい、
だからフラクトリゴ糖だけに頼らず毎日の食事にもやっぱり気をつけた方がいいよね。
そうですね。
だからもう一緒に善玉菌って言ってもね、ビヒス菌だけじゃないよね、いろんな菌がいるわけよね。
うん、
ただビヒス菌が増えると大腸下部の酪酸菌なんかも増えるから、
はい、
まあ、腸の状態良くなるんだけど、うん、やっぱり食物繊維すごく大事なんで、
はい、
あの野菜、海藻類、根菜類ね、まあ、そういった食物繊維、それからね、うん、日本古来の味噌とかね、ぬか漬けとか、まあ、納豆などのね、まあ、発酵食品も毎日食べるようにした方がいいよね。
やっぱり発酵食品も大事ですもんね。
う
ん、
だからね、まあ、今日ねちょっと脂肪肝の話あったけど、やっぱり、ね、酸っぱいもの食べない発酵食品嫌いの人なんかにも結構多いんですよ。でやっぱりね、まあ、腸内フローラってね、あの体のさまざまな部分にこう影響するんだけど、
うん、
直接的にその影響が見えないんですよね。
うん、
だから見えないから、まあね、分からない人が多いと思うんだけど、でもね、あの腸内フローがちょっと悪くなると、その分だけ体は何らかの形で蝕まれていくっていうことなんですよね。
そうですね。なんか腸の状態、かっちゃん肌にも出るっておっしゃいますもんね。
そうそう。で、あとね、うん、今ねお米高いからいろいろ騒がれてるけどね、
うん、
でもお米食べない人も結構増えてんだよね。
それも問題ですよね。
うん、だからやっぱり日本人の腸内細菌っていうのはお米をゆっくりね、
うん、
あの吸収しながら発酵させる、そういった腸内細菌なんで、うん、
はい、
ね、ご飯と発酵食品と野菜、海藻、根菜類と、うん、あと小魚とかね、まあ、それからね、いつも言うけどね、必ず海苔は毎日1回は食べてほしい。
海苔、朝ごはんの時ね、はい、海苔巻きとお味噌汁で。
そうですね。だからね、うん、あの植物の中でね、増血ビタミンのビタミン B12 ね、豊富に含んでるのは海苔だけなんです。
毎日海苔食べましょうね。さて、ではここで番組から6月のプレゼントのお知らせです。お腹の常在菌、大腸に住むビフィズス菌の栄養に手軽に摂取できる 3g 分包の純度 95% のフラクトオリゴ糖顆粒を5名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はメールで drk@obc1314.co.jp、 もう一度言いますよ、 drk@obc1314.co.jp、またはラジオ大阪の週刊番組表からご送信ください。おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん6月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せください。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、
笑顔で元気。
お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美幸がお送りしました。それでは
また来週。
この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。